平成29年7月1日発行、福祉習志の第150号。鬱陶しい空模様の日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先日、津田沼駅前の森市屋へ行く機会があり、そこには色とりどり、ピンク、白、薄紫の習志野市の花、アジサイが植えられていました。たまたまその日は30度の真夏日で、花が喘いでいるように見えました。梅雨のこの時期、雨にこそ映え、心和むアジサイですね。それでは、今回節目の150号を迎えた7月1日号の内容をご案内します。表紙は夏らしく、大字、福祉の文字が薄い水色のぼかしで涼しげに書かれています。そして、福祉習志野の大字の下には、祝創刊150号と紹介する福っぴーくんのイラストと、日本の宝、みんなで子育ての文字が水色で大きく書かれています。紙面下には、5月14日日曜日に総合福祉センターで第16回国際助産師の日の集いが行われました。未来のパパ、ママ、子供から高齢者まで200名余り来場し、講演や育児体験などの催しを通して命についての学びを深めました。笑顔あふれる一日となりました。と書かれています。中央には国際助産師の日の集いでの様子を撮影した1、母と子を写した写真展を見る親子、2、赤ちゃんの人形の着せ替えをする女の子と教えるスタッフ、3、赤ちゃんの人形を抱いている2人の高齢者、4、講演するスタッフと参加者、5、妊婦のママと妊婦体験するパパが福っぴーくんと記念撮影の5枚の写真と、左下に日本の宝みんなで子育てのポスターが載せられています。それでは150号の記事を順を追ってご紹介します。見出しには平成28年度事業報告及び決算報告。見出し3は平成28年度の一般会費、特別会費1697万8523円の使い道。見出し4は、ご協力ありがとうございましたと、ご寄付ありがとうございました。見出し5は、社協支部活動紹介。今回は津田沼支部と八津西部支部です。見出し6は、子育てサロン、福っぴーファミリーサロンのご紹介。見出し7は、夏ボラを体験しようと、ボランティア体験教室と講座の参加者募集中。見出し8は、第10回鈴木ガルピッタンアウォード、日鉄住金 SGY や地域社会貢献賞受賞。今回はマリオネットどんぐりです。見出し9は、掲示板1、福祉サービス利用援助事業をサポートする生活支援員養成講座について、2、向こう三軒両隣困った時の支え合い、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員大募集、3、コレスイへのご来場ありがとうございましたの3つの記事についてお知らせします。見出し10は、ゆるキャラグランプリ2017と福っぴークイズ。見出し11は、編集済んで夜が明けて。見出し12は、150号についてのお問い合わせ先電話番号、ホームページアドレス、E メールアドレスをまとめてご案内します。 見出し13では掲載されている広告をご紹介します。生活に役立つ情報と思いますので、最後までごゆっくりお聞きください。
見出しに平成28年度事業報告及び決算報告に関するご案内です。社会福祉協議会以下社協の役割として、地域住民の個々のニーズに応え、個々の生活を支え、地域の福祉問題の解決を図ることを役職員一同再確認し、基本理念の一つである協働を主眼において地域福祉の推進を図ってきました。また第5次習志野市地域福祉活動計画平成27年度から31年度および第3次習志野市社会福祉協議会発展強化計画平成27年度から31年度の2年目を迎え、評価および見直しを行いました。具体的な活動例として、1、社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会費の周知徹底、地域住民と接する機会のある講座やイベントなどで社協を理解していただき、社協活動に参加をしていただけるような働きかけを行いました。会員募集については、市内のまちづくり会議などに参加をさせていただき、社協活動の説明を行い、会費を納めていただくことを重点にご協力のお願いを行いました。2、介護予防・日常生活支援総合事業の研究及び関係機関との連携、平成29年度に介護保険制度が大幅に改正されることにより、介護予防・日常生活支援総合事業以下総合事業の実施にあたり、6月と11月に日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートをするためのボランティアの養成講座として、シニアサポーター養成講座を実施しました。また総合事業に関連して、平成28年度から平成29年度をモデル期間として、地域住民が住み慣れた地域で孤立せず、いつまでも安心して生活していける地域づくりにつなげていくことを目的に、地域サロン事業を立ち上げました。なお、地域サロン事業とは、地域住民同士の交流や仲間づくりなどを行っている集まりに対し、助成を行い、安心して生活していける地域づくりにつなげていく事業です。3、常設ボランティア活動の拡大。昨年度より開始した共同募金のPR グッズなどを作成する工作ボランティアを、習志野市の事業である高齢者ふれあい元気事業において体験していただきました。これをきっかけとして、これまで空き巣の泉の家のみで行っていた工作ボランティアが、東習志野屋敷の2会場でも行われることになりました。4、大規模災害に備える取り組みの推進。災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練を実施し、225名の参加がありました。訓練は、災害ボランティアセンターのレイアウト及び動線を確認、検証を行い、本番を想定した時間設定で災害ボランティアセンターの流れを体験しました。また、ボランティアや関係団体と協力して、災害ボランティアセンターの運営を図ることを目的として実施しました。講演では、災害に備えて私たちにできることというテーマで、自分が住む地域で防災の意識を持ち、地域でやらなければいけないことを決めておくことなど、 講師から貴重なお話をいただきました。5、指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営。これまでも利用者からの要望や相談には必要に応じて対応してきましたが、生の利用者の声を施設運営に取り入れ、より良い施設運営を行うため、指定管理者の指定を受けて以来、初めて第三者の視点から客観的に評価をする福祉サービス第三者評価、桜の家泉の家施設運営に関する第三者評価を受けました。その結果はおおむね良好との評価をいただきました。続いて決算報告です。平成28年度収入合計額は4億7,402万775円です。その内訳は、社会福祉事業2億8,985万7,051円、公益事業1億4,560万7,550円、収益事業3,855万6,174円です。社会福祉事業収入の2億8,985万7,051円の内訳は、会費、寄付金、事業収入、貸付事業などの自主財源が2,558万144円、会費の使い道は後ほど詳しくご紹介させていただきます。補助金、助成金、受託金などの公費財源1億5,347万1,537円、共同募金配分金1,699万9,471円、法人内部取引5,097万2,406円、前年度繰越金4,283万3,493円です。次に支出合計額は4億7,402万775円です。その内訳は、社会福祉事業2億8,985万7,051円、公益事業1億4,560万7,550円、収益事業3,855万6,174円です。社会福祉事業支出の2億8,985万7,051円の内訳は、人件費7,469万9,487円、事務費990万5,756円、事業費301万9,089円、地域支援、団体支援、生活支援、子育て支援、業務委託などの事業費が1億2,100万3,606円、法人内部取引2,685万2,170円、施設整備等支出101万4,716円、財務支出810万6,976円、その他673万1,725円、次年度繰越金3,852万3,526円です。以上で平成28年度事業報告及び決算報告を終わります。 見出し3、平成28年度の一般会費、特別会費、1697万8523円の使い道に関するご案内です。皆様からの会費は、住民同士の支え合いによる地域福祉活動推進のために大切に使わせていただきました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。内訳は、社協支部活動として、1335万63円、地域福祉の推進役として各地域に支部を設置しています。八つ、津田沼、鷺沼、鷺沼台、藤崎、大久保、屋敷、三もみ、東奈良市の花咲、袖ヶ浦、霞、秋津、津田沼北部、元大久保、八津西部の全16支部の地域福祉活動をきめ細やかに行うための支部事務所の運営費として使わせていただきました。合わせて年1回実施する支部役員研修会にも使わせていただきました。また、ご協力いただいた会費の 10% をお住まいの地域の各支部に還元し、各支部の特色を生かした地域福祉活動に使わせていただきました。支部活動の一例として、1、住民参加型家事援助等サービス、向こう三軒両隣、困った時の支え合い、2、ふれあい生き生きサロン、おしゃべり、囲碁、健康体操など、お茶を飲み、ほっと一息、お気軽にどうぞ。3、子育てサロン、親子で遊びに来てね。4、社協支部事務所、生活の困りごとをご相談ください。次に、広報啓発活動として、189万5659円、広報誌福祉習志野を年4回発行していますが、そのうち4月1日号および臨時号の発行費用として使わせていただきました。福祉習志野では本会の事業や地域で行われるさまざまな活動を紹介しています。その他の福祉として、472,301円、地域福祉の推進に貢献された団体や個人を検証する福祉功労者顕彰式及び戦没者を追悼する戦没者を偲ぶ遺族の集い実施のための諸経費として使わせていただきました。最後に、社協運営費として、126万500円、さまざまな地域福祉活動を推進するための運営諸経費として使わせていただきました。また、職員の専門性の向上のための研修費や書籍等の購入に使わせていただきました。なお、紙面には支部活動の一連のお写真として、1、スタッフが利用者宅で家事援助をしている様子、2、ふれあい生き生きサロンの利用者がお茶を飲みながらおしゃべりをしている様子、3、サロンの利用者が親子で遊んでいる様子、4、社協事務所の様子が写 写されているという4枚のお写真が掲載されております。以上で平成28年度の一般会費、特別会費の使い道に関するご案内を終わります。
見出し4、ご協力ありがとうございました。平成29年3月に会費や募金等を納めていただいた方々をご紹介いたします。継承は省略させていただきます。一般会費、秋津団地中央自治会、津田沼6丁目第一町会、特別会費、佐藤金也、慶応警備保障、芝勝寿司、杉江建材、太平洋機構、東映鋼材、日鉄住金溶接工業、広瀬商店、赤い羽共同募金、津田沼六丁目第一町会、藤崎二丁目第三町会、歳末助け合い募金、津田沼六丁目第一町会、平成29年4月1日から平成30年2月末日までに、一般会費、特別会費、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金にご協力をいただいた方々のお名前は、平成30年4月1日号の臨時号に掲載します。続いて、ご寄付ありがとうございました。こちらも継承は省略させていただきます。平成29年2月1日から平成29年4月30日まで、金銭寄付をお寄せくださった方々は、飯野久子、小野光一郎、金子富士子、久保田米子、後藤文子、立沼理恵子、長谷川誠一、望月慎二郎、一般社団法人千葉県馬主会、株式会社ベルクフォルテ津田沼店、国際ソロプチミスト船橋、桜の家編み物サークル、ゼブラ株式会社、なごみの会、習志野市サークル連絡協議会、習志野市社会福祉協議会元大久保支部、習志野商工会議所女性会、パッチワーク大岡、東習志野コミュニティセンター運営委員会、ボートピア習志野株式会社テックエステート。見出し4の最後はお詫び。平成29年4月1日発行、福祉習志野149号臨時号において、赤い羽共同募金にご協力いただいた町会の記載漏れがございました。記載漏れは、大久保住宅新東自治会です。関係者の方々にはご迷惑をおかけいたしましたことを伏してお詫び申し上げます。失礼いたしました。
見出し5、社協支部活動紹介。社協支部では、ふれあい生き生きサロンなど、誰もが気軽に交流できるような事業を行い、地域福祉を推進しています。まず津田沼支部、場所サンロード津田沼6階、問い合わせ津田沼支部、電話 451-8835、 451-8835、 開所日時毎週月曜火曜水曜日の午前10時から午後4時まで。津田沼支部は発足当初は津田沼地区全体で活動していましたが、JR 総武線を境とし、平成9年4月より津田沼支部と津田沼北部支部に分かれました。現在の主な活動は、 月1回のふれあいサロン津田沼の開催です。毎回15人から20人前後の人が集まり、ラジオ体操で体をほぐし、お茶を飲みながら話に花を咲かせたり、三味線の演奏に合わせて歌を歌ったりします。季節の行事として7月には思い思いの短冊を作り、笹に飾りつける七夕会を行います。12月には参加者にクリスマスプレゼントの贈呈をするなど、1年を通して工夫を凝らして運営しています。一人暮らし老人食事サービス配食は年8回実施しています。利用者の誕生月にはお祝いでお花を差し上げています。お弁当はできるだけ手作りを提供したいとの思いから、スタッフ一同工夫を凝らして頑張っています。津田沼支部の特徴は、食事サービスがお休みの8月に配食を担当している民生委員が日用品などを持参し、安否確認を兼ねて訪問していることです。その他にバス研修では、芝園清掃工場で習志野市のゴミ処理の実態を、東邦大学薬草園では危険な植物などについて学びました。さらに緊急事態災害に対応すべく、救命講習に16名が参加して AED の操作法を学び、習志野市総合防災訓練では町会長による安否確認、報告訓練と非常食の試食、簡易トイレの組み立て、防災バーナーの点火訓練などに参加しました。津田沼支部は今後も地域住民の福祉向上に貢献すべく活動していきます。次は八津西部支部。場所、八津五丁目町会集会所内。問い合わせ、八津西部支部。電話 476-2313 476-2313。 開所日時、毎週月曜水曜日午前10時から午後4時まで。八津西部支部では、高齢者や障害を持つ人も共に助け合って生きる町を作りたいと願い、毎年福祉勉強会を開催しています。この活動は10年以上続いており、認知症の方への対応、障害者への理解と支援、健康長寿の願いなど、多岐にわたるテーマで繰り返し勉強会を実施し、当事者を講師に招き、話や体験などを学び、地域で助け合いのできるまちづくりを目指す内容の濃いものです。去る6月11日日曜日、認知症の方やその家族の方を地域で支えていくための活動を推進するため、連合町会まちづくり会議と共催で、認知症の人や家族を地域が支えようをテーマに勉強会を実施しました。当日は約40名の参加者が集まり、認知症当事者としてケアの在り方を訴えてきたクリスティーン・ブライデンさんの講演 DVD の上映や、認知症サポーターの体験談などの話を伺い、参加者の皆さんは熱心に聞き入っていました。高齢化の進展とともに、認知症を発症する人も年々増加しており、勉強会参加者の方からは、正しい認知症の知識を身につけ、認知症の方やその家族の方にさりげなく自然で優しいサポートができるよう努力したいとの感想が多くありました。支部では、地域にある高齢者福祉事業所とも連携し、認知症患者の見守り体制の確立を目指したネットワークづくりも進めており、認知症サポーターは地域に300名以上います。現在は 認知症患者の方の心の内に入り、気持ちを理解してもらうことを重点的に活動を行っており、勉強会を通じて正しい認知症の知識を身につけ、地域で生活している認知症の方や家族に力を貸してほしいとの話を伺うことができました。また、八津西部支部では、地域の活動として、ふれあい・いきいきサロンや、テントウムシ体操・介護者のオアシスの実施、連合町会と共催で行われる秋祭りや餅つき大会などの活動も行っています。次に、津田沼北部支部の事務所が移転しました。変更年月日、平成29年4月21日、旧事務所津田沼一丁目町会会館、新事務所津田沼三丁目第三町会会館、習志野市津田沼 3-17-20、 開所時間、毎週月曜日金曜日午前10時から午後4時まで。問い合わせ電話 474-5537、 474-5537。 このページには写真が4枚ついています。1枚目は津田沼支部、里芋、ごぼう、つくねの煮物、卵焼き、サラダなどが入っているお弁当です。もう1枚は東邦大学薬草園の中で参加者が薬草の説明を受けているところです。3枚目は八津西部支部の写真です。大きなスクリーンを前に DVD を見る勉強会の様子が映っています。4枚目は津田沼北部支部の新しい建物です。正面が三角屋根で2階建てです。以上で社協支部活動紹介を終わります。
見出し6、子育てサロン、ふくっぴーファミリーサロン。ふくっぴーファミリーサロンは、親子が自由に遊んだり、おしゃべりしたりする交流スペースです。年齢、月齢の違う親子が集まっているので、離乳食は？どんなベビーグッズが良いのかしら？など、先輩ママからの話も聞くことができて、情報交換の場になっています。その利用についてお知らせいたします。対象は、おおむね3歳未満の子どもと保護者、妊婦、高齢者です。開いている日は、月曜、水曜、金曜日。開いている時間は、4月から10月は午前10時から午後4時まで、11月から3月は午前10時から午後3時までです。正午から午後1時の間はサロン内で昼食をとることができます。お弁当持参でお越しください。お休みの日は、祝日、お盆、年末年始ですが、台風、雪などの天候不良でお休みする場合もあります。参加費は1家族1日100円、出入りは自由です。見学のみはお断りしています。ふくっぴーファミリーサロンでは、季節ごとにイベントを開催しています。紙面には8枚のイベントの様子が写っている写真が掲載されています。5月、こどもの日フェスタ。鯉のぼりや兜飾りで端午の節句を祝います。写真は兜飾りの前で V サインし、ニコニコしている子どもの写真です。6月、プレママの安らぎルーム。生まれてくる赤ちゃんのためにベビーグッズを手縫いで制作している写真。7月、七夕フェスタ。短冊に願いを込めて飾り付けをしている子どもたちの様子。10月、赤ちゃん、 子どもの救命講習会。もしもの時に備えて、人形を使って講習を受けている父兄の様子が映っております。12月、クリスマスフェスタ。サンタクロースがやってきます。子どもにプレゼントを渡すサンタクロースの写真です。2月、節分フェスタ。みんなで鬼退治。写真は、やられてダウンした鬼のそばで笑顔の3組の親子の写真です。3月、ひな祭りフェスタ。桃の節句を歌や踊りで祝います。写真は、扇子を持ち、頭に冠をつけて踊っている2名のご婦人の写真です。その他、不定期でママの安らぎルームを開催。メイク体験など、子育て中のママたちが安らげるイベントを企画しています。写真には、専門のメイクさんにお化粧してもらっているママが写っております。続いて紙面左下は、メルマガを配信していますというお知らせです。ふくっぴーファミリーサロンでは、その他のイベントの開催などの情報を、配信を希望された方のアドレスに一斉メールを配信しています。ご希望の方は、ふくっぴーファミリーサロンのホームページから登録してください。登録方法は、1、メールを送る。メールを送る場合は、次のメールアドレスにタイトル、本文を入れずにメールを送ります。画面上には、ふくっぴーファミリーサロンからのお知らせの文字とアドレスが載ります。アドレスは、mag-fukuppi@nashakyo.jp です。アドレスの右には QR コードもついております。迷惑メール防止用に指定のアドレスしか受信できないように設定、ドメイン設定されている方は、@narashino.jp からのメールを受信できるように設定を解除してください。2、登録完了メールが届く。画面には、登録完了だよというふくっぴーのメールが届きます。続いて紙面右下は、ボランティアを募集しています。ふくっぴーファミリーサロンは、地域のボランティアの皆様のご協力のもと運営しています。おじいちゃん、おばあちゃん世代から、小中学生など、いろいろな方が手伝いに来てくださり、世代を超えた交流の場にもなっています。お手伝いくださる方は、ボランティア市民活動センターまでご連絡ください。所在地、習志野市袖ヶ浦 5-1、袖ヶ浦運動公園東角です。アクセスは、1、京成バスの場合、JR 津田沼駅から袖ヶ浦団地行き、京成津田沼駅経由に乗り、第三中学校で降ります。バス停から歩いて3分です。2、コミュニティバスの場合、京成津田沼駅から海浜ルートに乗り、第三中学校で降ります。バス停から歩いて4分です。以上で、子育てサロン、ふくっぴーファミリーサロンのお知らせを終わります。
見出し7、夏ボラを体験しよう。夏休みにボランティアすることを夏ボラと呼んでいます。夏ボラを体験するには、1、探す。ボランティア活動を探す。活動先の詳細は、ボランティア市民活動センターだより、風車No.79をご覧ください。ボランティア市民活動センターのホームページからも見ることができます。2、申し込む。自分のやりたいボランティアが見つかったら、電話をして夏ボラ説明会に申し込む。 電話 451-7899、451-7899、事前申し込みが必須です。先着50名なので、早めに申し込んでください。申し込みは7月3日月曜日から7月10日月曜日までです。3. 提出する。申し込み書を提出。7月13日木曜日までに、希望の活動日時を記入して提出します。申し込み書は、ボランティア市民活動センターのホームページからダウンロードしてください。7月13日木曜日までに提出がない場合は、説明会に参加することができません。4. 参加する。夏ボラ説明会に参加。ボランティアについての説明をします。事前に提出していただいた希望をもとに、決まった活動先をお知らせします。人数調整などでご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。説明会当日には必ず、夏休みボランティア参加同意書に保護者の署名・捺印をして持参してください。5. 体験する。ボランティアに行く。施設等で実際にボランティア活動を体験します。次に、夏ボラ説明会についてのご案内。夏休みにボランティアを体験するには、夏ボラ説明会への参加が必要です。日時は7月21日金曜日午前9時30分から11時30分。場所は総合福祉センター2階泉の家研修室。内容はボランティアについての説明と登録。対象は市内在住在学の小学生以上の方。持ち物はハサミ、筆記用具。定員は先着順で50名。定員になり次第締め切ります。申し込み期間、7月3日月曜日から7月10日月曜日の間に電話で申し込みください。申し込み書提出期限、ファックスか郵送で7月3日月曜日から7月13日木曜日必着です。申し込み問い合わせはボランティア市民活動センター。説明会当日、小学3年生までは保護者の同伴が必要です。会場の都合上、保護者の同伴は小学3年生までに限らせていただきます。送迎などでお越しになる場合は、ロビーでお待ちください。紙面には、夏ボラの説明会に参加している様子と、夏ボラを体験している様子の2枚の写真が掲載されています。続いて、ボランティア体験教室と講座の参加者募集中です。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金について学びませんか？赤い羽共同募金ってどんな募金なの？募金がどのように役立っているの？といった豆知識やボランティア活動の紹介を交えながら行います。初めてのボランティア講座。日時と主な内容は、1. 9月5日火曜日、ボランティアや赤い羽共同募金について。2. 9月12日火曜日、PR グッズの作成。3. 10月17日火曜日、振り返りほか。時間はいずれも午前10時から正午です。会場は総合福祉センター2階、泉の家研修室。対象はボランティア活動や地域福祉に関心のある方。原則9月5日 9月12日、10月17日の3日間の講座に出席できる方。定員、先着順で20名。申し込み、9月4日月曜日までです。全日程参加された方にボランティア活動終了証を発行します。赤い羽を挟んだしおり、赤い羽共同募金のリーフレットを手作りします。夏休みボランティア体験教室。日時は8月8日火曜日、午後1時30分から3時30分。場所は総合福祉センター2階、泉の家研修室。内容は自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金について学び、募金活動の PR グッズを工作する活動体験。対象は市内在住の小学生以上、小学3年生までは保護者の同伴が必要です。定員は先着順で20名、定員になり次第締め切ります。持ち物はハサミと筆記用具。申し込みは8月7日月曜日までです。参加者全員にボランティア体験終了証を発行します。申し込み問い合わせはボランティア市民活動センターです。以上で夏バラ体験をしようとボランティア体験教室と講座のご案内を終わります。
見出し8。幅広いブルーのリボンの中に白文字で第10回鈴木ガルピッタンアウォード日鉄住金 SGY や地域社会貢献賞受賞と書いてあります。おめでとうございます。マリオネットどんぐり様。マリオネットどんぐり会員9人は習志野市教育委員会主催の婦人ボランティア講座マリオネット活動育成コースの受講者により昭和50年4月に結成されました。手作りのマリオネット人形劇の制作や練習を重ね、ボランティアとして年平均20回以上、子どもから高齢者までを対象に人形劇の公演を40年間以上続けています。これまでの長年の活動が認められ、今年受賞の運びとなり、5月8日に東習志野の日鉄住金 SGY や株式会社で表彰式が開催されました。表彰式では会の活動紹介などが行われました。代表佐久間久子さんより一言。大好きな人形劇を市内の幼児施設や障害者施設で上演、たくさんの歓声と笑顔に接しています。今回の受賞、さらに嬉しい限りです。きっと気軽に講演依頼をしていただけることでしょう。これを機に子供好きな仲間を増やして、マリオネット操り人形を作る面白さ、人形劇を演じる楽しみをたくさんの人たちにも味わっていただきましょう。マリオネットどんぐりの主な活動は、月2回定例会、第1、第3木曜日、保育所や幼稚園、障害者施設などでの講演、人形劇活動による交通安全教育、市内外での各種イベントの参加などです。活動の問い合わせは、電話047-454-1047、047-454-1047佐久間までお願いします。紙面には2枚の写真がついています。1枚目は受賞式の全体写真です。2枚目は当日会場で人形劇を実演している写真です。黒い服を着た会員5人がマリオネットを手に演技をしています。以上で 日鉄住金 SDY や地域社会貢献賞受賞の様子を終わります。
見出し9、掲示板。掲示板には3つの項目が掲示されてあります。その1、福祉サービス利用援助事業をサポートする生活支援員養成講座参加者募集のお知らせです。高齢の方や障害のある方が福祉サービスを利用するための手続きや日常的な金銭管理を代行して、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにお手伝いする生活支援員の養成講座を実施します。先輩生活支援員の実体験を聞きながら、生活支援員の活動を学びます。月1回、2時間程度の活動から始めてみませんか。日時、7月24日月曜日、午前10時30分から午後3時30分、会場、総合福祉センター2階、泉の家研修室。対象者、1、市内在住で20歳以上からおおむね70歳未満の方。2、ボランティア活動や福祉に関心を持ち、生活支援員として社協と協力して取り組める方。3、現任の民生委員、児童委員、訪問介護員ではない方。4、平日月1回から2時間程度の活動が可能な方。定員20名程度です。内容、福祉サービス利用援助事業について生活支援員の役割や援助方法について学びます。持ち物は筆記用具と昼食をお持ちください。申し込み問い合わせ、7月4日火曜日から地域福祉課までどうぞ。掲示板その2、向こう三軒両隣困った時の支え合い、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員大募集。社協各支部では、向こう三軒両隣困った時の支え合いの精神で、家事などの住民のお困りごとを住民同士のつながりで解決を図る、住民参加型家事援助等サービス事業を実施しています。この住民参加型家事援助等サービス事業の協力員を男性、女性問わず募集しています。募集支部は、八つ、鷺沼台、大久保、美濃美、霞、秋津、袖ヶ浦の各地区の社協支部です。以上の募集支部以外の地域で、ご協力したいという方も合わせて募集しております。お気軽にお問い合わせください。内容、専門的な技術や資格を要しない家事などの支援。活動時間、1回の訪問につき1から2時間程度。申し込み問い合わせ、地域福祉課までどうぞ。掲示板その3、これすいへのご来場ありがとうございました。6月11日日曜日に開催した第29回これが吹奏楽だの収益金は、習志野市の地域福祉のために寄付させていただきました。福祉イベント実行委員会より。以上で掲示板を終わります。
見出し10、ゆるキャラグランプリ2017の投票が8月から始まります。スクッピーへの投票、よろしくお願いいたします。昨年は残念ながら、全国1161位、獲得ポイント393ポイントでした。今年はポイントアップしたいな。投票期間は8月1日火曜日、午前10時から11月10日金曜日 午後6時までです。投票の仕方は、パソコン、タブレット、スマートフォンからの投票です。各端末から公式サイトにアクセスします。それから ID 登録をします。次に発行された ID でログインをします。次に1日1回の投票ができることになっています。公式サイトはゆるキャラグランプリオフィシャルウェブサイト http://www.yurugp.jp/ です。隣に QR コードも記載されています。次はフクッピークイズ。問題だよ。福士習志野は金剛で創刊何号を迎えたのでしょうか。1、100号。2、150号。3、200号。答え、郵便番号、住所、振り仮名をつけた氏名、電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メール、いずれかで7月31日月曜日、消印有効までに応募してね。正解者のうち抽選で5名様に、フクッピー特製ボールペンをプレゼント。正解及び当選者は、福士習志野の10月1日号で発表するよ。前号の正解と当選者。正解2、習志野文化ホール。当選者、高岡豊子様、千葉雅恵様。丸枠の中にツートンカラーのボールペンの写真が載っています。以上でゆるキャラグランプリ2017とフクッピークイズのお知らせを終わります。
見出し11、編集済んで夜が明けて7月になりました。夏休みは海外でゆっくり過ごそうなどと、この時期は夏休みの計画を立てられている方も多いのではないでしょうか。ここ数年、海外では無差別テロが頻発しています。いつ巻き込まれてもおかしくない状況の中で、渡航先の治安状況の情報収集など、いざという時の備えが必要です。K 見出し12。以上で平成29年7月1日発行、福士習志野第150号を終わります。福士習志野は年4回発行、次回は10月1日の発行の予定です。編集発行は社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号275-0025、習志野市空き室 3-4-1 総合福祉センター内、電話番号は 047-452-4161 047-452-4161、ファックス番号は 047-451-8211 047-451-8211。 ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/、 または習志野市社協で検索。E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。150号についてのお問い合わせは、企画総務課、地域福祉課、電話 452-4161、 452-4161、ボランティア市民活動センター、電話451-7899、451-7899、在宅福祉課電話453-3838、453-3838、老人福祉センター桜の家電話451-3566、451-3566、地域福祉センター泉の家電話452-4161、452-4161、ボランティア情報24時間テレフォンサービス電話452-3999、452-3999までどうぞ。音声役担当は社会福祉協議会より川道清と朗読サークル琴ノ破壊でした。梅雨が明けると真夏の暑い日々がやってきます。体調管理をしながらどうぞお健やかにお過ごしくださいませ。この後は広告のご紹介です。
続いて7月1日号に掲載された広告1点を内容、お問い合わせの順にご紹介します。習志野市高齢独居者と若手介護福祉スタッフが一緒に暮らす新しいライフスタイルをご提案する会社の広告です。夫に先立たれ一人で寂しい、住み慣れた自分の家に長く住みたい、年金だけだとこの先の生活が不安、重い家具を動かしたい、電球を交換したいけど一人じゃ無理だわ、などお悩みの独居高齢者の方にご提案です。福祉の現場を走り回る中でやむを得ず施設に入る高齢者や若手介護福祉スタッフが育たない現状を目の当たりにし、地域のために何か自分にできることはないかと考えていく中で、戸建てに一人でお住まいの高齢者と若手人材がお互いにより良い生活ができるように新しいライフスタイルの形を構想しました。習志野を愛し住み慣れた自分の家でなるべく長く安心して暮らしたいと願っている方で、ご興味がある方には詳しい説明をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。お問い合わせは介護用品レンタル販売モナークケア、電話番号0120-079-315、0120-079-315、住所は千葉市花見川区長作町708、代表小沢までお問い合わせください。ご説明に伺います。ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。
最後です。